トイラジ
現配信オリジナル。
はい、このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の、僕らが見ていく作品はネットフリックスで配信されているサンダーフォース正義のスーパーヒロインズです。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画、長年の研究の結果人間を超人に変える遺伝子プラネットフォームが完成。再会を果たした2人の旧友が思いがけずスーパーヒーローとなり、力を合わせて悪と戦うお話です。
はい、ということでじゃあ皆さんのテンション聞いていきましょうね。テンションです。まあ4月からね、僕らの配信を聞き始めたっていう人ももしかしたらいるかもしれませんからね、改めて言いますけれども、トイラジでは大丈夫ですっていうねテンションの方、特に語ることないっていう意味です。それでは行きますよ。
前振りが
もう前振りで何回も言って
るそういうことですよね。
やばいやばいやばい。
それではテンション行ってみましょう。こたつ大丈夫です。
はあ。
言ってるじゃないか。
回収しました。
おまけさん。
あ、おまけ、おまけはなかなか楽しかったです、すごく。
はい、畑さん。
はい、そうですね、30分ぐらいはもっと縮められるんじゃないかなと思いました。
はい、
うんうんうん、はい、
チャムリーさん。
はい、私も畑さんと同じ感じですね。あのもうちょっとなんかコンパクトにできたのかもなみたいな感じでした。
はい、タンタン。
はい、まあ楽しく見ました。なんかいろんな映画見てて、あ、ここは私だったらこうなのにみたいなのがなんかちょこっと出てきて楽しかったです。
うーん、ちょっと後で聞いてみましょう。さあ、そしてザックリスナイダーさん。
はい、大丈夫です
2 あららら、
早くも
2が生まれ
る、2で出ました、はい、鳥さん。
はい、90年代を感じるなんかちょっと能天気で懐かしい作風ですね。
あ、素晴らしい感想ですね。
お、
はい、まとまりがありますね。
うん、さあということで皆さんのテンション聞きましたけども、こちらのね、監督など紹介していきましょう。監督ベン・ファルコーンさんです。この方何ですか、なんかブライズメイズ出てきたんですけど監督はやってないですよね。
うん、そうですね。だから、俳優でありコメディアンでありみたいな中で脚本や監督もしているという感じっぽいので
。ああ、なるほど、俳優でもあるんですね。
はい
はい、多分ブライズメイズとか、まあ、恋愛だけじゃダメかしらとか
スパイとかも出てるので。
あ、そうなのか。
そうですね、だからフォールフェイグ組の一人でもあるんじゃないですかね、毎回テレビとかあれだけど、
うん、あとあの主演のメリッサ・マッカーシーさんのパートナーですね。
そうなんです。
あ、なるほどね、
なるほど、
ね、だからザ・ボスって映画ではね、自分監督でメリッサ・マッカーシーを主演に置いた映画も撮ってると、
うんうん、
いうことでございますね。さあ、まあ脚本もやられてます。そしてキャストにメリッサ・マッカーシー、オクタビア・スペンサー、ジェイソン・ベイトマン、うん、ね、ホム・クレメンティーフとかいます。
メリッサ・レオとかね、
そんな感じでございました。さあ、こちらメールいただいておりますので、こちらのメールもネタバレを含んでおりますので、そちら紹介しつつネタバレ込みで皆さんで話していこうという流れになっておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあメール紹介します。まずヒル・アンドンさん。ロイラジの皆様、サンダーフォース。
サンダーフォース、
新しい。
サンダーフォース、ちょっとちょっとこれやだ。やり直したいんですけど、よろしいですか。サンダーフォース
素晴らしい。
いかんですね。今作はメリッサ・マッカーシーとオクタビア・スペンサーが並び立っているだけで面白い、あとは笑って見るだけという感じの作品でした。軽いヒーローコメディを作り手側も楽しそうに作ったんだろうなと感じて、スタッフと調べたら監督脚本のベン・ファルコーンはメリッサ・マッカーシーの夫、メリッサ・マッカーシー演じるリディアの子供時代を演じるのは2人の娘であるリディアン・ファルコーンという、なんという家族ムービーなんだとびっくりしました、
うんうん、
ストーリーもやや下品なギャグあり、幼馴染の友情復活あり、家族の絆ありと 本当に気軽に楽しめるコメディ映画として十二分なクオリティだったと思いました。
うんうんうん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、スーパーヒーローのオマージュではなく序盤に見えてしまいました。何のために今このようなスーパーヒーローをこの2人が演じるのかをストーリーや演出から感じることができませんでした。体型に性別、そして貧富の差を突破するためにこの2人スーパーヒーローものをするものだと思っていましたが、これといってそれらについては展開せず序盤が繰り返されるだけだったので、再生速度 1.5 倍吹き替えでなんとか最後まで見ることができました。倒すべき相手があんなやつではなく成功した美しい女性ならよかったのではと考えるのは男性である私の固定観念でしょうか。
皆さんから、いただきましたメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、堀さんもメール読みありがとうございました。
どういたしまして。
今までにないセリフが、
はいはい、さあということなんですけども、うん、お二方からね今回はメールいただきましたけども、うん、もう完全にこう真っ二つですね、
うん、
でドイラ時代も皆さんかなり立場表明真っ二つな感じがございますので、
うん
うん、皆さんお互いにやっぱりこの作品をどう捉えてるのかっていうところをね、
うん、
話題になっていくんじゃないかなと思いますけれども、うん、まずいただいたメールとかから共感できるところとか何か同じ意見だ そうじゃないかなとかありますか。なんか、
まあ、だからなんかこう2人とものこう、ね、意見は逆なんだけど、
うん、
まあ、ある意味では同じようなところがあるとして、
はい、
このやっぱりあれですよね、なんかこう例えばこう軽いコメディヒーローものみたいな作りであるという点自体は、うん、多分同じように感じ取っていて、それに対してどう見るかが違うみたいな感じがしますよね。もうそれは、うん、まあ、茶番的な感じが強いなっていうのと、まあ、そういうところで楽しく見れたっていう感じでね、うん
うん、
そう、同じこう要素に対してどう見るかになってる感じがしますね。
そうですね、
うん、あとメイサマカシの子供時代、まあ、子供時代もなんか 何人か出てたけど、
はい、
あ、娘が出てたんだなということで、うん、確かになんかこのなんだっけ、このまま行ったらそのままメイサマカシになりそうだなみたいな雰囲気あったからかそのままだったなって
説得力がすごいです。
いつの時の
ね、
いくつやつですかね、どれだろう、ね、一番どれだろう、
なのかな、
大学生とかのやつのか、
うん、最初にトリさんも言ってた90年代っぽい感じの軽いものだなっていう風に見れば、うん、ヒルアンドンさんみたいな感じになりそうだし、うん、なんで今これをって思うと、うん、やっぱり IT アンダーバー K さんみたいな感想になりそうです、ね、
うん、メッセージ性を受け取るっていうよりかは家族みんなで総出で楽しんで作りましたっていうのをなんか見守ってる感じのなんか、まあ、演出細かいところちょっといろいろ突っ込みどころあるけど、
うん、
まあ、っていうところですね、
うん
うん、
少し前、一昔前なら何も思わずに見れたと題材だと思うんですけど、うん、今多分スーパーヒーローっていうものに対する考え方がだいぶこう、うん、マーベルとか、うん、映画で変わってきているので、
うん、
それをこう単純にコメディ化するのがちょっと今難しいのかなとは思いました、
うん、
見ながら、
うん、
そうですね、まあ、違う面でいくとだから今逆にこういうことをするっていうことにもなる可能性もあるんですけど ね、 なんかね、
今時ないからとか、
今時ない、そう、今時そういうなんかこうしっかりできてるものとか難しいものみたいなところも出てきてるとしてっていうのはあるのかもしれないですよね、
うん、
まあ、そこまで分かんないですけどね、作り手の人のそういうとこは読んでないのでね、うん、
うん、
ある意味時代に逆行している感じはありますね、
うん、
うん、
まあ、とはいえね、まあ、女性2人でスーパーヒーローやるっていう心意気は今っぽいんだけど、
そうですね、だからその IT アナバケさんが言ってるその多分このストーリーや演出の方からそういうものを提示してくるっていう感じは薄いんだけど、企画自体で見るとそういう面が強いですよねというのはね、
そうね、
ありますよね。で、2人が、ね、まあ、女性であるということと、うん、オクタビア・スペンサーを所持のポイントに当てて、オクタビア・スペンサーの方がこう、まあ、いわゆるスマート なんかそういう科学者的な方向で、でも真面目タイプっていう、うん、まあ、この要はバディものとして、まあ、いつもよくある方というか、ある意味ではメリサマカシだとデンジャラスバディに近い 塩梅というかね、すごく、エリートとか真面目なタイプの相棒と、もう一人が、そういう砕けたというか、ガサツなタイプの相棒の組み合わせで、それでやっていくっていうのはね。
まあね、まあそれでこう、まあ要は楽しいと思えるかどうかですよね、もうね。
そうそうそうそう、だから本当に、そこだけな気がしますというか。だから、まあ、こういうのはだから、その作品自体をどう見てるかとは別の問題になってくるのかもしれないけれども、
うん、
まあ、おまけなんかはもはやメリッサ・マカーシー見てるだけで楽しいみたいな、
はいはいはいはい、
メリッサ・マカーシー見てるのをなんか あの感じでわちゃわちゃやってるだけでこうみたいな感じで、もうなんか、まあ、逆に言うとほぼキャラクターものとして見てるみたいなところとかもあったりとかして、うんうん、好きなキャラが出てたら、まあ、まずそれだけで、例えばミニオンとかもね、ミニオンズとか、ね、お話はい、話でもミニオンがわちゃわちゃしてるだけで楽しいから、はいはい、それだけで大好きっていうタイプの
ものがあ
ったりとかして、
はいはいはい、
そういうのに近い感じはもうちょっとおまけにはあったりとかしてる部分もあったので、
うん、うん、多分楽しめる人は多分そうだと思いますよ、
うん、
ちょっとある種、うん、メリッサ・マッカーシーをもうキャラクター化して、次の作品ではどんな役でわちゃわちゃするんだろうなを楽しむっていうか、
そうですね、うん、うん、で多分作り的にも確かにそのなんていうか、この話から何かを伝えるとか何を表すとかはあんまりなさそうで、
このないですよ、
うん、お膳立てをした上で、うん、その中でこうわちゃわちゃしているっていう、まあ、多分作り手たちとかもそうやってわちゃわちゃして楽しんで撮ってるだろうし、でまあそれが面白いって人は面白いっていうぐらいのものなんだろうなという感じがしますね、
うん、
ね、さっきこうね、鳥さんがちゃんと言ってくれる呼び方ね、スタンドフォースって言い方がね、うん、あの二人とかも全く無駄といえば無駄というか、まあ、まあ、仲いい友達同士でよくやり取りだなみたいな、ああいうのって言い方がかっこいいかとかだけをこう共有していくみたいな、何の意味もないけどねみたいなとかは、ストーリー的にはいらないし、なんかそういうノリが好きじゃない人にとってはうざいけども、まあ、楽しそうだし、そういうのがなんか楽しいと思えば楽しいみたいぐらいのものでっていうの、そういうもので出来上がってるなっていうのはあります、絶対に、ここは象徴的でという意味でね、
そうですね、だから作中で何度もガリ弁じゃなくてインテリオっていうセリフがあったじゃないですか、それなの、その一方でインテリジェンスな感じをあんまり感じない、例えば、うん、めっちゃタンパク質を取るために生の鶏肉めっちゃ摂取するって
ありましたね、
あれなんかそう一瞬桃かなって思って
見る見る、実際そうなんじゃない、さすがに生
に作ってないじゃないだろうね、
そう桃かって
なんかそういう作ったやつかね、
うん、でそんなに一気に食べたらやっぱり腎臓とかの負荷がちょっと強
くて何の心配してるんですか、
回復力が上がってる、
役所の心配
は、うん、そうですね、ここにあまりインテリジェンスを感じなかったり、
まあ、インテリジェンスは、
ね、なるほどね、
作品に感じないってことよね、
作品には感じないよね、そう、そうですね、作品はそういう設定で作ってないからね、
うん、すごい脳天気な感じで、
まあ、大体こういうものって、うん、そっち側に感化されるもんね、そういうなんかそういうバディものって真面目だったりとか、はい、賢いとかって方がそういうガサツだったりとか、うんうん、適当なやつにだんだん感化されながら、はい、わちゃわちゃしながら事件解決するってジャンルではあるのでね、
なるほど、
あとあれはちょっとあれかもしれないですよ、日本語訳的にもちょっとね、ガリ弁とインテリが合ってるのかみたいな、もうちょっと
あ
っていうかナードって言われたくないってことね、
そう
ナード
ナードとスマートみたいなこと
だったりする、そうです
だからちょっとね、
うんうん、
オタクと言うなって感
じ、そう本当はオタクと言うな、
ま
あ、オタクってオタクじゃなくって、その知的って意味なんだけど、うんうん、オタクの方にガリ弁ってものを置いたから、
う
ん
う
ん、それの上位系がないからインテリに変えた感じはしましたね、うん、
その感じもスマートじゃない、
うん、
そうなるほど
なんかその、まあ、鳥さんの、うんうん、なんか能天気な感じっていうのもすごい分かる感じがして、
うん、
こう主人公たちとかすごい真剣に取り組んでたりするんですけど、
うん、
なんか敵とかももう全然こう危機感を感じない、ハラハラさも、うんうん、なんでしょうね、あんま怖さも感じないタイプの、本当キャラ立ちに徹してるカニの、うん、
普通にクラブかな、クラブ、
クラブ
ザクラブみたいな、
クラブとかその大統領の 候補の人もザ・キング、 キング、ね、ザ、あの人はザつけない、つけてすごい。ああいうのもやっぱ全体的に何でしょうね、もうポップに悪役たちもそのヒーローたちも徹してるから、うん、あ、そんぐらいのノリで見る感じなんだなっていうので、
うん、
見るものなんだなっていう感じでした。なんか、
だからまあこれは多分人それぞれだし、やっぱ良くも悪くもでいくと、まあコントの延長の映画だなっていう作りではありますかね。
本当さや侍みたいな感じですね。
そう、それのノリが合うか合わないかみたいな、
うん、
どこになってくるのかという。
僕今回思ったのはね、もうメリッサ・マッカーシー出てるコメディ映画もう全部ね下品な福田雄一ですよ。
もう例えるなら、
はい、もう厳しい、もう見るの厳しいっていう
小田さん的にはね、
はい、もうそこまで IQ 下げる時間取れないですよ僕は。もうなんか頭空っぽにして見てね的なノリみたいのはもうね付き合わされてるとしか思えないんでもう、ね、そのちょっと勘弁してくださいっていう。
まあ、だから、それこそあれだよね、そのなんだっけ、ヒロマンノさんが言ってるようにこう、なんという家族ムービーなんだって言ってるけども、まあ、逆に言うと、これ、この夫婦、いつもこんな感じで過ごしてんだろうなみたいな、家族でっていう。
だから、なんでそんなもん見せてくんのっていう、あなた方のホームムービー見せないでみたいなね。
まあでも、それが受けて有名になった人ですからね、だから、好きな人には好きみたいなとこだなっていう感じ、
ね、そうですね。
でも近年はね、なんだっけ、おまけまだ見れてないんですけど見ようと思ってて、
あれね、
ある女流作家の罪と罰っていう、
はい、
はい、
ね、映画で、アカデミー主演女優賞とかノミネートされるぐらいのこう、うんうん、演技派みたいにもメリッサ・マッカーシーになってきてはいるんですけどね、
はい、
チェックしたい。
でも逆に言うと、その反転で言うとおおと思ったのが、メリッサ・レオがね、こんなん出るんだみたいな、
うん、
裏でボスみたいな感じでやってた女性の人ですよね、
はい、
アリーだっけ、
うん、ね、もうあの人なんてね、フローズンリバーですんごい注目されてからもうね、いろいろ売れて、でなんかザ・ファイターでね、いろいろこうまたアカデミー賞とか取ったりとか、
うん、
というような感じで、どっちかというとこう演技派的なところでずっと来てたのに、
うん、
結構ここまでなんだコメディ出たの初めて、わかんない、あんまり見てないかもしれないですけどね、なんじゃないかぐらいのイメージでね。
まあでも彼女の演技は別にコメディしてないからね。
まあまあそうね、うん、
うん、今まで通りと言っても、
うん、いやだからそういう仕事受けるんだなみたいなね、
回
ってきてねっていう感じが、うん、あ、そうなんだと思ったって感じですね、うん、
うん、はい。
じゃあ私好きなシーン言って、
はい、お願い
します、はい、
なんかザ・キングのお家でのシーンが、まあ、何回か挟まれてたと思うんですけどこうその中でサンダーフォースがこう現れて、ザ・キングの支持率が落ち始めてる、どうしようみたいなこと相談してるシーンがあったと思うんですけど、そこで部屋の入り口のところにこう2人で腕を後ろに組んでこう立ってる人のうちの1人がちょっと余計なこと言っちゃって、
うん、
ザ・キングにちょっと来いみたいな、もう明らかにこの人殺されるなみたいなシーンがあって、私いつもそこで、あ、そこはまあそもそも余計なこと言わなきゃいいんですけど、いやそこで言っちゃダメだよみたいなことをいつも他の映画とかで思ってたんですけど、
うん、
そしたらその人が一回、いや、
うんうん、
大丈夫ですみたいな感じで
こう
遠慮するみたいなのがあって、うん、そこがすごい良かったです。
あれはなかなかね、
あそこ
は
フレッ
シュでしたよ。あんな見た
の、そうそうそう、
あそこフレッシュですよね、
うん、そうそう、割とこの映画そういうの多いなと思ってて、あとはそのザ・キングとレーザーが2人でサンダーフォースの前に現れる時、うんうん、なんかこうセリフが全然噛み合わなくて、あ、それ俺が今言おうとしてたよみたいなのとか、
あ、言い直したやつ、
そ、そうそうそう、それはそんな他の映画みたいにうまくセリフいけるわけないよねっていうのもなんか現れてて楽しいなって思いました、うん、私は、うん、そういう描写がこう随所随所にあるのはこの映画結構好きなポイントだなって思ってます、
うんうん、うんうんうん、
そこはやっぱりこうコメディパロディの目線で、うん、こういうものとかいろんなジャンルとか、まあジャンルだけじゃなくても作りとかに対しての相対的な目線も一応入ってるっていうことではあることですよね、
うん、だからまあまあそんな全体的に能天気な感じではあるけど、うん、 まあそうじゃないところもあるんじゃないかなって私は思いました、
うんうん、まあ、だからその辺はあれですよね、あのお笑いのツッコミ的なのの延長で入れてる感じっていうか、やっぱりコント、うん、コントとしてねっていう感じもしますね。
まあそうだね、ギャグとしてね面白いか面白くないかもそうだけど、だからそこの目線ってだからなんかそれはより不自然なんじゃないかぐらいの、うん、違和感なんだよね。なおさらよれ乗れなかったところではあったんで、そういう意見があるんだ、面白いなと思って今ね。
はいはいはい、
うん、
まあでも僕もそこに関してはザ・キングがザをつけないと怒るみたいなところは、
うん、
なんかどっちかというとギャグっていうよりかは、まあギャグもそうなんでしょうけど、そのキャラクター造形としてそういう作り方も ありではありだなとは僕は思いました、うん、なんか彼がなぜ座をつけなきゃいけないのかって、多分彼のキャラクター造形のルーツなところじゃないですか。そのなんか自分は常に優位に立ってて、犬っていう意味があるキングとその同一にするな、そこにちゃんと座をつければみたいな、なんかそれはなんか性格を表現することができるので、 そういう角度でやる分には僕はああなるほどなとは思いました、
うん、でもなんかいくらでも見たことあると思うんだけどね、そういうの。
まあまあまあまあ、うん、それはね、なんかあの小達さんの大丈夫ですと僕の大丈夫です、多分ベクトル全然違うような気もしましたけどね。
違うジャンルですかね。
うん、そうですね、なんか圧倒的に嫌いと、なんかもう嫌いでも好きでもない、なんかどっちでもいいやみたいなというか。
あ、もう僕はあれですね、存在を認めたくないレベルの嫌いです。
最上級ですよ。
最上級です。こんな映画は作られてはいけないっていうぐらいの。
それも大丈夫です。
過激派ですから、過激派。激派
だね、大丈夫ですって片付けていいものなのか、ちょっと首かしげですけどね。
いや、もうこれ以上語っちゃいけないって意味での大丈夫です。もう自分に、ね。
ああ、
そういう。しなさい。
ね、大丈夫ってなんで使い出したかって言ったら、罵詈雑言を避けるために使ってるだけだからね。
そうですよ。
そういう風に開発しただけだから、うちらなんて、
はい、今の話聞いてたら鳥さんの大丈夫ですもん、はい、ちょっと見てみたい気がしますね。
いや全然逆もあり得るからね、みんなね。
はい、はい、うん、そうですね。あの、この私鳥立ち参加してこう必見配信作品を、うんうん、まあ、ある種の課題として受け取って、うんうん、これ見た時に、うん、やっぱどう、あの初めてなのでちょっとどういいように言おうかって、はい、こう作品をわざわざ擁護しようとする側に回ろうとしてる自分にすごい欺瞞を感じて、
おお、
すごい切なくなって、
もやもやしなくていいですよ、
くれる、
全部言っていいやつですよね。
はい、
まあ、てかサンダーフォース自体が脱線みたいな話なんですよ、ずっと、うん、ストーリーがね進まないんですよ、話が、
うんうん、
もう最初のねタイトルがボーンってこう出るまでに、まず出るとこもおかしいだろっていうね、タイミングで
覚えてないですね、どうなんでしたっけ。
いや2人がバーンって決別して別れになって、空映ってサンダーフォースみたいな、ドーンってな、
はいはい、
どこで出してんのみたいなところからのこっから話展開するんですねって、もうヒーローでもいいよみたいな、
うん、
ただね、ヒーローとして登場するのは15分後なんですよね、
うん、
も
う
そっからスタートでいいよこの映画っていう、まずねもう全然いらない回想でやればそれっていう感じでね、
うん、
でトレーニング1日目とか始まった瞬間、おっと待ってこの感じやばいぞと、
30
終わんねえぞ話っていう、もしかしてこれもうスライギャグ連続みたいのが永遠に来るやつねって思ったら、本当にそんな感じで、時間が全く経たないですよね。もう映画終わったかなと思ったら30分経ったとこでしたからね。これは
時間確認しちゃうやつですね。
ああもうダメ、精神と時の部屋のやつだみたいな。
だからね、IT アンダーバー計算、IT アンダーバー計算もね、いろいろ展開せずに茶番繰り返されるだけだったので、再生速度 1.5 倍吹き替えで最後まで見ることができましたって。そうね。ってことですかね。
そうだよ。多分そういう時のためにあるんだろうね。
まあ確かにまあ茶番なんですよね、全部ね。
そう話がねやっぱは、まあ、話っていうものを見せたいわけじゃないからね。
そう、
うん、だから常に脱線してて、
そう
頼むから進めてっていう気持ちのまんま祈るっていうね。
うん、あだから、まあ、
何の時間
なんていうかストーリーで見せるコメディーものではなくてっていう、うん、そういう一つ一つのこう なんかやってるやり取りで見せ続けるコメディー映画だっていう。
そう、まあ、っていう場合ってそのやり取りが楽しめなかったらもう終わりじゃん。
そう、うん、だからまあそれは一つのジャンルではあるからなっていうは思うっていうことで、乗れるか乗れないかだろうなっていうことよね。うん、
てかね、本当福田雄一さんのジョシーズですね、 近いのね。あれもヒーローものじゃないですか。
そうか、あれもヒーローものなのか。あれもああいう感じで、いちいち脱線して、
そう。
感じなのかな。
はい。それの下品入った感じ。
そう
ですね。
そうですね。
よりきついっていう感じでしたけど、まあ。
うんね、まあ、IT アンダーバー K さんは、この 1.5 倍吹き替えで頑張ってみてメールをくれたっていう。この行動はすごく嬉しい。
うん、
い
普通だと思うね。
ありがたい。
途中でやめて、
ありがたい。ね、
メールなんてと思うけど、ね、わざわざ書いて送ってくれるなんて嬉しい。
本
当に。絶対投げ出します。
そう、もうメンバーと同じ境遇ってことですよね。もう絶対に見なきゃいけないっていう。課題なんだこれは。
すごい。すごい。
そうですよ、もうリスナーもこうねメンバーにもなれると、
うん、
いやありがたい、あ本当に IT アンダーバー K さんとこうハイタッチしたんですよ僕はね。
そうね、
あ、それはね、ありがとう、
同じ船に乗ってますね、
はい、うん、はい、じゃあ俺はまあヒロアンドさんと握手しようかな。
そうですよ、ハグですよ、ハグ
かな、
ハグで殺しちゃダメですよ
今のあれはできないから、うん、肘でなんかやるやつ、
うん、ハサミ越しにやればいいんですか、ツンツン、
ハサミ越し
ハサミ越し
あのハサミもなんか明らかに腕の上にこうはめてなんかやってますみたいな、すごいシワ寄ってるけど
なみたいな、コントのコントのね、あのものみたいな、
うん、なんかドンキとかに売ってる馬のかぶり物みたいな、ああいう素材感を感じました。
そうですね、うん、福田雄一だったら山田孝之がやってるポジション
あ、そうなん
だ、なるほどね。
あれなんでハサミになったのかって説明されてましたっけ？
何もない。
なんかないですよね。何もない。
あれ？
なんか海底
で
バミューダで
新婚旅行
みたいな。
そこ行
ったのか。うん。忘れた。
でもなんかそれでなるみたいな。
ハーフクリアン。クリアン。あの下りもなんか。
クリアンとコリアンを。
一生みたい。
ジェイソン・ベイトマンってハンコックにも出てたよね。
あ、そうなんだ。
何役ですか？
ピーターバーグの。
あ、ピーターバーグの。何役だったっけ？
バトルシップで有名な
ピーターバーグの。でもなんかイメージ的にはやっぱコメディ系とか出てるイメージがね。
もうずっとそうだね。
モンスター女子とか。
うん。
トロピックサンダーとか。
うん。ジェイソン・ベイトマンの家にハンコック来るっていう感じだったよね。
あ、そういう。本人役？
いやいや、本人役じゃないけど。
ああ。
役の中で。助けてもらった役、ハンコックに。
ほうほうほう、
うん、っていう感じだったけど、うん、なんか、ハンコックもかなりこう、その時のヒーロー映画像みたいのを、
うん、
少しこうずらした感じでね、うん、カウンターともアンチテーゼとも違うけど、うん、なんかまあ別の見せ方あるよね、みたいな。
そうね。まあでもある、ある程度のなんかそういう、うん、カウンターっていうか、批評的なところで作ってるなと思いましたよ、ハンコック自体はね。
ああ、そうかそうか。うん、まあそうだね。うん、っていうのをなんかやっぱり下手上で、まあ同じキャストも出てるからちょっと見ちゃうけど、
うん、
下手上で時間経ってこれなんだみたいな、
うん、まあまあね
感じ
がしてる、ね、まあ、これ今回のはやっぱそこまでのそういう目線はないだろうからっていうのはまあもちろんあるはあるんだけど、
うん、でもなんか毎回もったいないんだよね、そのザ・スパイとかもそうだけどさ、
そう、
うん、うん、まあ いわゆる今問題となっている部分に様々な業界でテコ入れしてってね、まあそのいろんな比率の問題とか表現に関する問題とかに対してこう向き合ってる中で、やっぱりそこの最前線を新しい提示をした作品が、あの成功するか否かって結構大事なとこだと思うんですよ。
うんうん、
なんかね、毎回成功させない、成功しえないタイプのことで先に走られるとね、なんかね、目の上の炭鉱部みたいな感じになるんでね、あれのせいでぐらいな、
うん、
邪魔だなって気になっちゃうけどなって俺は思うんだけど、
うん、まあ、この辺ねやっぱちょっと難しいとこかもしれないですね。なんかおまけなんかはそのメリックさまかしラインで見ていくと、
うん、
ある意味ではあの停滞してるように見るけど、逆に言うと反転してみるとある意味ではその先をやろうとしてるというか、はい、みたいな目線もあって、要はそういう問題提起とかじゃなくてもこういうものを当たり前に私たちが作るみたいな、
あ、それは分かりますよ、
目線はあるんで、多分それは多分強いんだよね、メリス・マカシーとか あのクリスティン・ウィグとか、
うん、
一緒にやってるようなやつとかはあった上で、うんうん、だからその IT アンダーバー計算が言って対するべき相手があんなやつじゃなくてっていう成功した女性でとかなら良かったのではとかっていうことがないんだろうなっていうのはすごくっていうのもあっ て、なんかおまけは若干そういう塩梅も好きなとこがあるかなっていう感じは、
なるほどね、
ありますね。確かに。そうそうそう、あの私たちだってこんなくだんないもん別に作りますけど何かみたいな、
うん、
だからまあ、それって一つの自由だったりするというところがちょっと思っていて、まあそれでまあもともとほらサテデナイトライブとかでいっぱい出てるようなコメディアンたちで作ってる部分もあって、
はい、うん
うん、っていう感じは持ったりはするんだけど、あのそうやっぱ見方によってはだからってこの話の自体で何かをそういうところを見せてるかどうかはまた別だしとかあるし、
だから本当に先を言ってるっていうのはまさにそういうことなんだろうね、あの本当に、
うん、ということでも見れるぐらいだというとかね、
うんうん、まあでもそれはあのもうどのジャンルにおいてもそれが理想だと思うんですよ、
うんうんうん、
だからまあじゃあだからそれと同等にね、
うん、
映画としてやっぱりじゃあやっぱ同じ感じで見ちゃうけど、これがたとえアダム・サンドラやってようがなんだろうと全然好きじゃないなっていうのはやっぱより強調されるよね。
そうそう、結局そこ同じ、なんかあの何かそういういろんなバランス抜きで見ていけば人それぞれの好みがやっぱりするので、うん、それはそうなんだっていうことも言えるという、うん
うん、
なんかまあ難しいね。だから個人的にはやっぱりこの人たち自身の戦い方で戦ってるとは思うんだけど、ある意味でね、
うん、
それがどういう響くかは人には変わるしっていうのは、
まあ我々が圧巻なのかもしれないですからね、
うん、まあまあそうね
、はい、
そういう意味でそういうところで、でもちょっとなんか個人的に思ったのは、あのそうは言っても同じようなさっきバディ的な形でって言うと、あのデンジャラスバディをね、うん、あげますけども、あの、あれはサンドラブロックと
メ
リッサの歌詞がってやつでポルフェイが撮っているというやつだけど、うん、あれはやっぱちょっとおまけ苦手なんですよね。ほぼ同じようなあれなんだけど、
へえ、
うん、うん、なんかね、某歌丸さんとかすごく好きみたいですけど、まあいいや、そこは
あの隠れてない、うん、
だからそういう点ではちょっと個人的には良かったかなっていうのがあって、やっぱあのデンジャラスバディの時ちょっとあれなのは、ほぼ同じようなね、なんかこう適当なガサツのやつなんだけど、
うん、
もっとこう、もうちょっと分かりやすく、なんかガサツで汚くてないよ、あの男みたいな感じで、もうちょっとそういうキャラクターで強調するような形だったんだけど、だから男の代わりみたいなことでっていう、うん、そういう点ではあのやっぱりその後のね、ゴーストバスターズ、女性版ゴーストバスターズとかいろいろヘッダーを植えてくると、なんかそういうなんかどっちかの目線とかよりも別にその性別関係なくガサツな人はガサツらしいとか、
うん、
そういうところであのもう落ち着いてきてるっていうのは個人的には良いなと思ったりとかしてるところですね、うん、あとあの本当にもうちょっと違うところで個人的にはあのもう最初にあの子供の時代の時から出てきた時にそのメリサマかリディアかあの着てる T シャツがずっと気になってね、うん、
ああ完全にバンヘイ、バンヘイ、
あ違います、あのねスレイヤーっていうね、
あスレイヤーね、
はい、極悪スラッシュメタルのあの帝王みたいな人なんですけど、だそうそう、であとバンヘイレン好きとかバンヘイレンの T シャツも着たりとかね、何回か
言ってました
ね、そうあの T シャツをね、 T シャツ見ていくといろいろ出てくるんですけどそれはそれとして、あのそういうところでもあの要は別にああいうものは別に誰だって聞いたっていいっていうところでもあるからっていう、
うん、
そのメリッサ・マカーシーたち側の中でも徐々にこう進んではいるんだよなとは個人的には思ってるとかはあって、
うん、
そういう点では良かったですね、うん、まあ、そんなにね、ま、そんなに違いあるかっていうようなレベルではあるのかもしれないけどね、パッと見
だから、だから時代性とかで語ろうとするのがそもそも違うとこなんだろうね、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
ちょっとね、うん、まあそう時代性とかじゃなくて、なんかいや私たちがやりたいようにやってるだけっていうと、うん、目線はあるんだろうなって、くだらなくとかでもってあるかなとは思いました、うん、はい、はい、まあ時代の目線も入ってる部分もあるとは思うんですけど、ある程度、
うん、うん、まあ時代あると邪魔だなってなっちゃうからね、
そうなんだよね結局でもまあちょっとしょうがないんだけどね、その辺がちょっとついて回る部分もね、うん、
うん、まあこのちゃんに生きてますからね、
そうそうそうそう、
結局しょうがない、皆さんごめんなさい、ざっくりさんとか完全に喋ってない人になってます
すいません、ふむふむって聞いてしまった、
まあまあなんか何かお話とかで語りがいのあるものではないから
な難しいなと思って、語り口が難しいですよね、なんかその好きっていうところで見るものの映画の価値みたいなのが本当に人によってバラバラすぎて、
まあそうだね
なんか例えばあのこれがそのなんかストーリー性とか時代性とかもなく、これが例えばジャンルで言うとアクションとかだったら、うん、アクションは好きだから見るとかだったら、まあ絶対見るじゃないですか、
うん、
それをこう変換していく、でそれを誰かの方に合わせていくだけなのかなっていうふうには思うので、なんか僕はあの別にそこは勝手にやってもらって好きなようにやってもらってっていうのはあるのと、まあでも僕は見ないけどねっていうのと、うん、っていうのは両方あるっていうだけの話で、別に
あ
の、
まあ、そりゃそうよね、
うん、叩き潰そうとかなんか存在自体を否定するみたいなそういうのはちょっとああ
そうですね過激派は何ね、おかしい多様性を認めてないことになりますからね。
そう、まあだからそうですね、そうね、多様性という意味ではやっぱり物語でやっぱり語るんじゃなくて企画としてはやってるんだろうな、やっぱり、
はいはい、
だから結局あの二人でああいう風なキャラクターを作ってとかでいくと、今時で言えばルッキズム、エイジズムの話でもあるし、あとボディポジティブ、それに関連してボディポジティブの、うん、映画とも言えるので、それをメッセージ性で入れてないっていうものではあるんだよね、
うんうん、そうですね、前提ですからね。
そうそうそう、でもそれが前提ってことは先なのかもなとも言えるしという、
うん
う
ん、
なるほど、ね、
そういうもの入れたがるじゃんっていう結局ね、
うんうん、
確かにある意味ですごく一番反抗なのかもしれないですね。
だ
から
そうですね、
そういう意味ではやってること中身下品なんだけど、まあ実は下品じゃない作りにしてるという、そういうメッセージをバーンってなんかやろうとしてるって感じじゃないっていうところもあったりするのかなとも今ちょっと思ったりとかしたかな。
あ、むずい問題だわ。
まあ、
そろそろ畑さんとか大丈夫ですか。
そうですね、まあ、なんか全体的にその聞いててふんふんっていう感じだし、うん、そのこういうのを自由にいろいろ作れるようになったのもこういう配信系が増えて、うん、いろんな発表の場が増えたっていうこともあるので、
うんうんうんうん、
こうやっていろいろやりたいなっていう人たちが自分のやりたいものを作っていけるっていう流れなのかなと思いながら、
うんうん、
まあ、ただ長いなとちょっとどうしても思いましたね。
うんうん、
コンパクトにできなかったかなって思いながらずっと見てしまったので、
うん、冒頭15分まず削れるからね、うん、確かになこれは40分ぐらいでいけたと思うんだよな、
うん、
まあだからなんかこうテレビシリーズで1話完結でなんか事件解決で軽く見るようなコメディシリーズとか、
うん、あ
る
かも、うんうん、
そうだね、
楽しそう、それぐらいの軽さはありましたね、
うんうんうん、
あの一シークエンスで終わりぐらいの
方が、そうそう
そうそううん、また舞台変わってね、あのやり取りがまた始まるだとなんか拷問みたいに感じちゃうんでね、
うん、
そこで終わったらもうおしまいっていう感じのお話の方が個人的には見やすいですけどね。まあでもこういうのももちろん好きな人もいらっしゃるわけですから、
うん、
まあ最終的にはやっぱこうやって何でもね自由に作れるっていう環境はもう我々映画ファンとしてもね目指したいところではありますから、
だからそういう点で言うと改めて振り返るとやっぱりメリッサ・マカシー開拓者なんだよね、この辺の、
うん、
そう考えるとやっぱりそういう点でも若干応援したい気持ちも入ってるのかもしれないです、おまけなんかは。
あ、
いや本当にメリッサ・マカシーブライズメイズの時に開拓したって感じがするので、
うん、そうだね、
でそのね、あの流れで、ロマンティックじゃないののアンドとかピッチパイクとのレベル・ウィルソンとかも、
あ、
うん、あとはそう、その去年ね、あの、まあ、青春映画でまあいろいろこう話題になったブックスマートとかの、うん、ビニフィールドスタインとかもにもつながってくるのでね、うん、まあやっぱり皆様歌詞は重要だなって個人的に改めて思いましたかね、はい、
はいはい、そうですね、そこはもちろんあるかなっていうところありますけど、うん、本当に開拓者であり同時に一つの 足かせでもあるなっていう気はちょっとするんですよ、
うんうんうん、
チャーリーズエンジェルとかあの新しくまたリメイクしましたけど、うん、エリザベス・バンクスとかからしたらやめてって思いそうだなって思った
なるほどね、
うん、
まあそうです、まあ、難しいですね、あの逆のサイドからしたらあのエリザベス・バンクスのやり方やめてって思う人もいるしね、
そうそうそうそうだと思うんですよ、
そうそうそうそう、
だこれはこればっかりはだから時代をそうですね完全に無視できない理由の一つではあると思うんですよね、
うん、
うん、それは本当に正しい世界なんだけど、その前に片付けなきゃいけないことがなんでこんなにいっぱいあるんだっていうことなんですけど、
うん、
そうなんですよ。だから僕にはあのバトルオブセクシーズみたいな、
お
うおう、あのやらなくていい戦いがみたいなね感じがね、うん、勝手にしてますんでね、なんか自由に映画作れるようになってくると今後もいいかなと思います。
はい、
ちょっとしたあれですけど、 エンドロールまで見たけど、おまけはなかったなと思って。
あ、
それだけです。
すごい、はい、おまけありそうなタイプでしたもんね。
あ と、うん、あとミサンガ何だったんだろうなみたいな。ミサンガまたつけたりするのかなって思ったけど。
あ、それはなかったですね。なかったですね。
いや、いいんですよ。ディティールは特に考えられてないと思うんでね。
うん。
ということで、サンダーフォース正義のスーパーヒロインズでした。ありがとうございました。ということで、次回は暗い映画をやってきます。ということで、こちらもねメールをいただいておりますので、こちらご紹介したいと思います。ラジオネームゴグトラさんからいただきました。スターマン愛宇宙遥かにです。私はとりあえず見てくださいタイプなので、あまりくどくど言いません。幽星からの物体 X、 ニューヨーク1997のジョン・カーペンター作品ですが、アクションやホラー要素はなし。公開当時は大人の ET なんて言われてました。ドイラジメンバー、リスナーの方、率直なご意見ご感想をお聞きしたいです。ということで、次回スターマン愛宇宙遥かにをやっていこうと思います。こちら、Amazon プライムビデオの方で、まあ、有料でレンタル可能ということで、配信でも皆さん見れますんで、ぜひね、見て感想を送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、じゃあエンディングです。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月29日土曜日15時お日あ午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは間もなく受付開始しますので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフ同士で映画についてのおしゃべりをツイキャスでやっていたりするので、ぜひこちらもチェックしてください。はい、
各コーナーや動画はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは第93回アカデミー賞についてお話しします。新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画では、スターマン愛宇宙遥かにを鑑賞していきます。ノイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回の締め切りが4月の30日でございます。で、次週は、アカデミー賞と、クレヨンしんちゃんやっていくんで、皆さんよろしくお願いします。ハッシュタグドイラジひらがなでツイッターでつぶやいてくれますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
カッタと、
チャムレイと、
ハックリスナイダーと、
ミレス
とタンタンでした。
またね
またね
またね